皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、9月20日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は不安定化する金融市場です。今日は月中ではありますけども、南信州の富山湖の方に来ております。九州からのお客様をお迎えいたしまして、富山湖の研修いつものようにやっております。せせらぎの音も入っているかなと思います。さあ、国会の方はですね、臨時国会冒頭解散という話もありまして、さあ果たしてどうなるのかということなんですけども、基本的にその今経済っていうことについて言いますと、日本はデフレの雰囲気が強くなってきてるんです。例えばですね、高層のマンションなんかでも売りに出しても全然買い手がつかないという話は珍しくなくなってきておりますし、まあ世界的に見ればですね、カナダのトロント、ここは中国人とオイルのマネーでものすごく不動産上がったところですが、なんとこの1年間で一戸建て住宅の値段が 42% も下がってるんですね。本物のバブル崩壊ですね。あるいはそのビットコイン、仮想通貨、暗号通貨についてもですね、中国がその取引所を禁止し、それからJP モルガンの CEO があれは詐欺であるということを言いまして、まあ、今までとですね違って、その拡大する金融市場、資産がどんどん拡大してくる状況ではなくて、むしろ反対に資産の時価総額が減っていく方向になんか力が働き始めてるんですね。で、これはそのバブル崩壊ということをもたらしますし、こういうその変化が続くと、いわゆるバブル崩壊後のものすごい不景気が来るわけですね。ですから今金融市場は拡大から縮小へ、インフレ的な雰囲気からデフレ的な雰囲気にまさに変わらんとするところにあるんじゃないかなと思うんです。で、その中でやはりその金利の動きが一番その気になるところでありますね。日本の場合もですね、まあ、ゼロ金利政策、あるいはその量的金融緩和ということで、まあ、ずっと金利は低く推移していたんですが、最近のところちょっと金利が一旦上がったんですね。長期金利で 0.1% ぐらいまで上がるってことありまして、ああこれもいよいよ金融機関のにとってみても金利上がったら大変だし、政府上がったら大変だし、このままなんか物価も上がる、金利も上がるだとえらいことだなという雰囲気であったんですが、すいません、北朝鮮危機がある頃からですね、金利は急激に下がり始めまして、またそのマイナス金利というような感じになってきたんですね。で、株価の方も、まあ、ご案内の通り、北朝鮮危機イコールアメリカは戦闘に勝っても戦争には負けるという見立てですね、金融市場の方は。ですから北朝鮮危機が大きくなればなるほどドル安円高であると、したがってその日本にとっては株安であるということで、金利は下がる、株は下がる、円高であると、これまさしくデフレなんですね。だから日本もふと気がついたらデフレの雰囲気なんです。で、デフレの雰囲気ってことになりますと、今上がってる資産の値段ってゴツンと下がってきますので、それがいわゆるこの不安定化をもたらすという非常に危険なところに今踊り場に差し掛かってるわけであります。まあ、いろいろ見ていてもですね、結局のところその実需の経済と申しますのはそんなに増えてないですよね。はっきり言ってその真水でなんか増えてるものといったら、まあそれは観光客が来てる部分、これは外国人観光客の部分はそれ増えてますね。でもあと、しかし真水で増えてるって言っても、なんか増えたものがあればあと減ったものがあると、差し引きしてあまり変わらないというぐらいのもんじゃないかと思うんですね。だからまあ大きなイノベーションとか大きな変化でも起こさない限り、なかなかこの日本の状況というのは多分これ変わるのは難しいんじゃないかと思うんですね。でも同時にですね、デフレの状況になってくれば、それは御用達経済と申しましてね、長いお付き合いのお客さんを大事にして、でその一緒に生きていくというような、まあそういうそのゲーム感覚の経済からチームを組んで一緒に生きていくというふうに、その発想と行動を変えればこれはうまくいくわけでありまして、まあご年配の方はですね、昭和のバブルの崩壊をご経験だと思いますから、まあその経験を踏まえればご用達で行けば道は開けるということはご理解いただけると思いますし、実際にそうやって開けた人がたくさんいるわけですし、まあだから大きな方向性として、まあついこの間昭和のバブル崩壊したばかりでありますから、まあそれはあんまりその、なんて言いますかね、 更新においてもはやあんなに右往左往することはないと思います。ただわからない人がたくさんいるんですね。若い人も中心に、なんか昔バブルがあったなんてことも知らないっていう人がなんか相当派手なことやっちゃって、役所も政治もですね、そういう昔のこと知ってる人ってもう大体引退しちゃってんだよね。あれ新陳代謝が早いから、何も知らない人たちがやってるとこれは大変なんですよ。ですから今回金融市場が不安定化していくっていうその一つの大きな要因は、何も知らない人たちが上に座ってるってことだと思うんですね。それからやはり日銀が500兆円も国債買っちゃったって話あるわけですよ。あれ昭和のバブル崩壊した時は確か日銀が買ってせいぜい100兆円だったと思うんですね。で今はしかし500兆円ですよね。だからそのなんて言いますかね、日銀はじめとした金融当局がこれ以上経済を支える金融を支える余力っていうのがもう極めて限られてる。むしろ何かあれば売り出してきますから、売り出してきたらこのまあ言ってみれば傷口に塩塗るみたいな話になってくるわけで、ですからまあ金融市場なんかは当局にもうこれ以上その対処能力がないんではないかと、そういう意味でのこの不安感と申しますか、まあその終わりだなという感覚は強いと思います。アメリカなんかの場合はですね、中央銀行が今後その金融その緩和をやめる、すなわちその買っていた資産の減額を始めると、資産の量を減らし始めるということのようでありますから、まあ、早ければこの10月ぐらいからということですからね、まあ、そうなってくるといよいよアメリカ発の売り物っていうのも出てくるし、さっき申し上げたように不動産とかあるいはビットコインみたいなものっていうのは怪しげな値動きになってきますから、この怪しげな値動きの裏側とは必ずなんか、損して潰れる連中が出てくるわけで、まあ、その規模によってはですね、まあ、リーマンショックみたいなことはいくらでも起きうるということだと思うんですね。ですからその、まあ、不安定化する一つの要因は、まあ、上がりすぎたものが下がってくるというだけじゃなくて、金融当局の余力あるいは金融当局の態度、これが極めて、まあ、言ってみれば相場に とってはアゲンストの風なんだということですね。そしておそらく最大の問題は政治のリスクですね。北朝鮮がミサイルを飛ばしたと、日本列島越えだと、普通みんなあれはですね円安だと思うんですね。しかし円高なんですね。すなわちあれは北朝鮮のミサイルは日本を目指したもんではなくてアメリカを目指したもんなんですね。でこの戦いどっちが勝つかというと、もうマーケットは早々にアメリカの負けだと呼んでるんですね。だからドル安なんですね。戦闘には勝っても戦争には負けるっていうのはアフガニスタン、イラン、シリア、リビアなんかでもよく最近見られる現象で、ですからまあこうなってくると政治のリスクっていうのが相場をひっくり返す非常に大きな要因だってことよくわかると思うんです。でもう今ですねアメリカの方はその北朝鮮危機だけではなくて、あのハリケーンイルマのものすごいその被害が今あります。それからこの人種差別の問題をまだくすぶっているし、特に予算の問題なんかで与党共和党のトランプ大統領が野党民主党といきなり妥協したんですね。債務の上限のこと、若者のその国外追放のこと、まあ、いずれもですね与党共和党の方はこれは絶対筋を通すべきだと言ってたのが、トランプ大統領がまあ実務やっていて行き詰まったわけですね。そうもできんでしょうってことだと思うんですが、まあ野党民主党といきなり手を組んで妥協したと、予算の上限をこう通すという代わりに、まあその若者の移民については引き続き国内に留まっていることを OK というような感じで妥協したんじゃないんでしょうか。で、あまりのことにですね、野党共和党は激怒しております。トランプ大統領がですね、選挙中に配りました、赤い帽子ですね。アメリカをまた偉大なものにしようと。で、トランプのサインが入った赤い帽子をね、各地で焼き捨てる人たちが続出してるんですよ。で、こうなってくると、トランプ大統領、与党、共和党からも弾劾出される可能性がありますよね。で、さらにはその来年の中間選挙ってことになると、これ、与党、共和党どうなるかわからない。じゃあ、野党、民主党はどうかっていうと、もう一回クリントンさんに大統領やってもらいたいって声は、どっからも聞こえてきませんね。本当にね、全く聞こえてこなくて、やっぱりもうクリントンは二度とごめんだと。だからまた民主党が出てきて、その金権政治やるってことはまあ国民はものすごく嫌がってますね。ペンス副大統領についてもまあトランプに付き従ってますから、まあなんかはっきり言ってその次の求心力にならないし、ペンス自身も大統領選挙出ないとか言ってますからね、まあ、そうなってくるとこれものすごい大きな政治のリスクなんですね。本当に今ぐらい9月の半ばぐらいから 来年の2月の節分ぐらいまでっていうのは、来年の2018年の大きなテーマの予兆がどんどん出てくる時期なんです。そうか、政治はやっぱり行き詰まり解散かと。まさに日本もですね、安倍内閣解散ということになりますとね、これ勇ましいこと言ってますけども、今より数が増えることないわけですよ。今3分の2持ってるわけでしょ、絶頂安定多数をね。それより増えることはないわけですよ。ですから憲法改正はできないわけですよ。だから憲法改正諦めたから、まあ解散の話が出てくるわけで、そうするとあとは延命のための内閣ですよね。ひたすら延命のために内閣を運営すると。だから利権を手放したくないから内閣運営するということで、と非常に不安定になりますよね。スキャンダルもどんどん出てくるし、まあもちろん確かにほら臨時国会開けばまた盛りそばかけそばですからね盛りそばかけそばだからどうにもならないんで、盛りそばかけそばいられる前に解散しようというのは多分大きいんだと思うんですよ。で、実はアメリカもそうなんですね。アメリカもですね、実はこの今後議会中心にですね、その与野党の対決が、与野党っていうかその内部の混乱、とろけちゃった状況になってて、誰が敵か誰が味方かわからない状況になってきてるわけですね。で、これは実は金融市場には一番多分大きなリスクなんだと思います。なんだかんだ言いながらですね、今の金融市場はね、自由なマーケットなんていうのは形だけで、政治や金融政策でほとんど大枠が決まってるんですよ。それがなんかですね、そのバラバラになってきちゃうと、まあ言ってみればそのこの先例えば潰れそうなところが出てきた時に救援ができないとか、あるいはいきなり金利が上がるとか、いきなりドル安になるとか、あるいは今回のビットコインみたいにあんなもん詐欺だという人が出てくるとかね、不測の事態がいろいろ起きてくるわけです。ですからこういう不安定化してくると、投資家というのは金を大体引き上げていきます。投資家というのは実は結構臆病な存在で、景気がいいというような確信を持てれば、まあどんどん積極的に投資しますが、やばいと思うと割先に金を引いちゃうんですよね。ですから不安定な要因が高まるだけで、投資っていうのは減収、減縮、縮減の方向に向かっていきます。ですからこういう今年はですね、この秋特にですね、政治要因による不安定化っていうのは多分かなり大きいだろうというふうに私は思うんですね。で、アメリカも日本もこの先は与野党っていうものがないんじゃないかと思うんです。っていうのはですね、日本だって自民党の方もですね、小池新党って話があるわけですよね。で、民進党の方からもなんか離党者が出てるって話なんですけども、じゃあ離党してどこ行くのって話があるじゃないですか。それからじゃあ自民党の方どうなってるかっていうと、実は地方選挙やってるところで明らかなんですが、保守分裂なんですよ。その、新潟県なんかもそうだしね、茨城県もそうなんですけども、要するに、日本も与党が分裂を起こしてるんですね。まず公明党が今度ははっきり言って憲法改正、9条改正ダメですよって言いましたよね。これ一つ割れてますよね。それから公明党の下の学会の婦人部の皆さんたちっていうのはスキャンダラスな候補は大嫌いですからね。特に男女関係でスキャンダラスな候補は大嫌いですからね、学会の婦人部の皆さんは。とそんなもん無理やりですね、自民党が推薦ですなんて出してきたって、あるいは何党が推薦です出してきたって、それはなかなか難しいものがあるわけですよ。さらにまあ、言ってみれば、今の自民党は、禁断症状ですね。お金が立たれてきて、しびれてきてる人たちが、なんか見るとたくさんいるような感じがします。例えば、原発の立地がそうですよね。それからなんかいろいろ、滞ってる案件があって、要するに、金がないから、義理も人情も、理念も政策も振り捨てて、自民党執行部にすり寄って、抱きついて、とにかく当選させてくださいと。で、金をくださいと。で、これからいわゆる来年の予算を編成する時期でしょ。来年の予算編成する時期だから、まあ、党中央の方ですね、なびいて言うこと聞いたやつには予算をつけてやる。そうじゃなきゃつけてやらないと。いかにもやりそうなことでしょ。なんかこんなことやって、結局のところは、日本政府が金を持ってるから、ばらまく金にすがりつきたいっていうことで、もう、今までの政策も何も、民意も何もほったらかして、この、まあ、党執行部にすがりつく人たちが全国で今見え始めてるんですね。でもこれってじゃあその中央の方で、例えばこのまま行くと市場が不安定化しますから、国内でもなんか大きな破綻が生まれますよね。大きな破綻が生まれた時に収拾できる人いないわけですよ。いないってことは、これまたですね、いきなり金利上がったり株暴落したりっていう可能性大いにあるわけで、果たしていつまで 日本政府が金をばらまけるかなんていうのは全くわからないですよね。それから果たして本当に自民党が勝つのかどうかですよね。要するに自民党勝つ勝つって言ってるのは、今申し上げたように金を断たれた連中がもうかなわないから抱きついて党執行部に金をくれっていう連中がいて、地元の異論を唱えるやつを抑えて金でつながって、俺たちは支えるからって言ってるだけですから、一般の人たちが何言ってるかってな人全く別ですよね。ご承知の通り、この世論調査だとかメディアとか全部こう操作しちゃってるわけですよね。7時のニュースのちょっと前に安倍アラートが鳴ってみんな起こす。で、7時のニュース、安倍チャンネルがみんな電気つける。スイッチ入れる。安倍チャンネル何が起きるかっていうと、安倍様のご演説が始まると。こういうようなことがあるわけで、もうさすがにみんな呆れ返ってるわけですよね。で、やっぱりこの民意というものありますから、まあそれは民意当然政治の結果に出ていいと思うんですね。そういうあるべきなんであります。しかし同時に、金融市場にとってはすごく不安定が要因です。一強なんて言われてね、あぐらかいてた金融市場がそうでもないってことになるとだいぶ状況変わってきます。で、したがってですね、これから先まず個人でも企業でもそうですけども、リスクはなるべく避けた方がいいですね。その大きく動いた時にやられないポジションにしとかないといけません。で、為替についてはアメリカドル安はもうトランプ大統領が誕生する頃から全然トレンド変わってないですね。それから不動産バブルも弾けてきてるから、これなんかガツンと大きな倒産劇とか世界中で起こりやすいです。それからそれは同時に新興国の破綻も招きますから、まあ新興市場、それから資源、不動産、その他についても要注意ですね。で、株については、まあ自分で経営者をよく知ってて経営の内容を知ってる会社なら別ですけども、なんとなく上がってるようなものって怪しいし、東芝だってまだ結局何も決まってないでしょ。決まってないってことは何起きるかわからんって意味ですよね。ですから、まあなんて言うんでしょうかね、これだけ不安定化してきますと、まあ、はっきり言って次どんな形でその経済がこう蘇ってくるのかっていうのがまだ政治の舞台では見えてきてないんですよね。そのいろんなものけしからんけしからんっていう政治家は多いですが、じゃあこんな風にやりましょうということについてはまだ選挙の争点にするとこまでは上がってきてないんじゃないかと思うんですね。そうなってくると、やはりこの方向感なき政治というのがまだ当面続くだろうと。方向感なき政治というのは出たとこ勝負って言ってもいいわけで、だからその表面的にですね、うまくいってると取り繕って言いながらも、やはりなんか蓋開けたらダメだという話になってきて、金融市場はすごく荒れっぽくなってきますよね。同時にその雇用のこともそうですね。実は一部で雇用情勢が緩んできてるって話も聞いてるんですよ。すなわちその人を採用しやすくなってるという話も一部で聞いてきておりましてね。あ、そうか、やっぱりなんかこれちょっと変わってきたなと。今後だから、まあ今までがいわゆるバブルの人手不足という部分があるところではあったのかもしれない。全てはないですけどね。そうなってくるとバブルが弾ければその分人は余ってくるわけで、だからいつまでもなんかこの金融市場というものがですね、その何つうのかな、雇用市場というものが人手不足でいくとは、これは私は限らないと思うんですね。まあ、そう考えたときに、その、設備投資とか人の採用についても、まあ、手控えていればいいっていう人たちもかなり出てくると思いますよ。まあ、そもそも海外でやってる人たちは、特に今の状況は非常に不安定だから、今年来年、海外設備投資については、その、慎重の見方っていうのはすごく多いですよね。それ以上に今度雇用についてね、果たして、その、まあ、今後雇用情勢どうなんだろうかと。賃金も上がらないかもしれないと思っている人も多いかもしれないし、まあ見通し不安定だということになってくると、いろんな意味で採用計画を含めてなんか少し先送りになってくる可能性ありますよね。まあそんなことありますから、まあアメリカも日本もこうやって急速に変わってきている、特に政治が変わっている真っ最中なんで、よく状況は見ていった方がいいと思います。それからこういう混乱は必ず出口があります。で、必ず出口を見て経営することですね。昭和のバブル崩壊の時は出口が2つあったんです。1つが御用達、もう1つが安く大量にといういわゆるリストラ経済です。御用達とリストラという2つの出口があったのが昭和のバブルの崩壊時の姿でありました。で、リストラという出口行った人たちが今完全に行き詰まってるんですね。御用達でやってないところはどうにも経営がこれから回りません、もう嵐の中にどうにもなりませんので、ですから今回は果たしてどんな出口になるかです。御用達という出口は間違いなくあるでしょう。でももう一つそれに加えて、 民政自治とか日本再生に向けた新しい民間主体の投資とかそういうものも当然出てくるんですね。でもう今回はリストラという出口は多分もうないと思います。したがって今までの成功の法則、とにかくコストを下げて大量に作って海外に行けばいいという方程式はもう今回は出口としては存在してないと思うんですね。ですからよほど慎重にその自分たちの方向性を今から考えて、方向性をつけていかないと、これはちょっと先々難しくなってくると思います。したがってこの先の出来事についてはくれぐれも皆さん慎重にあると同時に大胆に絵を描く必要があります。ここでですねもたもたしてるとあっという間に飲み込まれてしまうんですよ。出口がないまま混乱に乗り込まれてしまうと大変なんで、必ず大混乱になる前に出口は作っておいてください。大混乱になる前に出口を作っておかないと、その先どうしていいか分からなくなるんですね。ここはすごく重要なことなんです。多くの人たちはですね のんびりならりと暮らしてて、変化をしてから足元に来てから大変だ大変だって言うんだけど、もうそれだけで半分以上遅れちゃってるんですね。まあそういうことがありますから、今のうちにですね、まだなんとなく足元がまだあるうちにですね、次のことを考えていただくことが大事かなと思っております。まあ、いずれにしろ本物の動乱の末世集でありますから、元気よくやっていきましょうというところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、不安定化する金融市場ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。